はようございます。遠村陽子です。ここからの30分はまちづくり夢づくり市長と語りましょう。この番組は宝塚市の提供でお送りします。このまちづくり夢づくりでは山崎春江市長をお迎えして市政政策課題市内で行われる催しなどについてお話をお伺いします。今日も最後までよろしくお付き合いください。さあスタジオには今日も山崎春江市長をお迎えしております。市長さんおはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は3月3日、
はい、はい、
まあ、おひなさま、女の子の、ね、うん、お節句でございますが、
はい、
市長さんは小さい頃は、
はい、
お家ではひな飾りがこう、飾られて。
はい、昔ながらの、段々飾り、
はい、
7段、9段みたいなね、段々飾りのおひなさまを毎年、母と一緒に、組み立てが父で、
はい、
飾り付けが私と母と。はい、出してましたね。
そうですか。
はい、
うちはね、そんな上等なものはなかったんですよ。うん、だから、タンスの引き出しを順番に開けて、赤い布を引いて、
うん、
家中のお人形を、いろんなタイプのぬいぐるみとか、お人形とか並べて、瓶の牛乳をね、サイドに。
なるほど。
飾ったりとかして、してましたね。だからその間は、タンスのものなかなか取りにくいですね。
そうですね。赤いの布をめくって取らないといけないし。
そうそうそうそう。
で、ぬいぐるみたちは今年は誰がお代理様になれるのかというワクワクしながらね。
そうですね。だから近所のお姉ちゃんのところにはちゃんとした、うん、飾りがあって、そこ行くと人形もそうなんですけど、調度品のミニチュアがね。
ありますあります。
結局あれはドールハウスですから。
そうですね。
ね。だから本当にもうよくできたちっちゃいものがいっぱいあるでしょ、うん、
ありました。ぎっしゃとかね。
ねえ。
あとね、ひしもちとかね。
そうそうそう。
ありました、ありました。
ねえ。あれをね、こう見るのがね、おばちゃんいないときちょっと触ったりなんかして。
ね。
あれが楽しみでした。
いや私ね、ひなあられをね、こっそり食べてまして。ま、いつの間にかね、あられは追加されているので、もうバレてたと思うんですけれど、ひなあられを取るときにですね、お代理様をね、倒してしまいましたらばですね、
はあ、
首が取れまして、あ、こうなってるんだと思って、元に戻したんですけれども、それからですね、なんかね、男性とご縁がないっていうのは、呪われてんのかしらとちょっとね、お代理様に。
いや、まあまあ、まあまあね、お代理様の、お顔とかは私のタイプではなかったです。
うん、そう、私もそう思った。
ね、
うん。もっとね、もっとこう、彫りが深い方がいいなと思った。
ということで、
はい、
はい、そういう方を待ちたいと思います。
そうですね、まだまだこれから先出会えると思います。
はい、ということで、まあ、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてさて、こういうタイプの、うん、お代理様がね、
はい、
いらしたらいいなという、
そうですよね。
そういう方が今日のゲストでございますが、
はい、
はい、今年のお正月に能登半島で大きな地震があって、
はい、
大変な被害があります。うん、今も大勢の方が避難していらっしゃるし、まだ行方不明のままの方もいらっしゃるという状況なんですが、この能登半島地震の被災地である石川県に派遣され、支援業務に従事して来られた消防本部から、宝塚の消防本部の警防課の方から、今日はですね、代表してお越しいただいておりますので、指揮支援第一隊長の山田博之さんにいろいろとお話をお伺いしたいと思います、はい、山田さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしく
お願いします。では改めて自己紹介をお願いいたします、はいはい、
私消防本部の警防課で指揮支援第一隊長を務めています山田博之と言います。
はい、指揮支援というのは、何か災害が起こって支援に行かれるときに、その時にこう、編成される部署なんですか？
いや、指揮支援はもともとある部署名で、
はい、
で、まあ、災害が起こって派遣されるために作られる部署というわけではないんですけれども、 平常時の業務としては火災とか、
はい、
あと救助、
ま
あ、出動ですね、出動で、現場を指揮する中隊長という方がおられるんですけども、はい、そこを、補佐するような、業務をしているのが指揮支援というようなところになります。はい、私一体なんですけれども、24時間勤務で、私以外に他3名の者が、います。だから人係4名で、
はい、
24時間業務の交代をやってるっていうようなところになります。
はい、ハードな職場ですね。
そうですね、ハードワークです、
ね。
はい、24時間の勤務の後は2日ぐらいお休みあるんですか？
いや、次の日1日非番というような形になるんですけれども、まあ、その非番はもう完全な休みというよりかは、まあ、こういう地震であったりとか、市内で、まあ、大きな火災が発生したりとかすれば、まあ、召集がかかると。まあ、一応、まあ、待機といったようなところになりますね。
休みではなく待機。
まあ、待機でさえ。はい。
すっごい働いてるわ。
はい、そうなんだ。
はい。
そしてまた消防ね、素敵な仕事してくれてるの。
はい。
消防署の前でダリアをね、
あ、そうです、はい、
丁寧に育ててくれてまして、はいはい、でね、そこを通る市民が本当に綺麗なダリアをね、はい、うん、楽しんでくれてる、
はい、そうですか、うん、でね、その日頃からね、体鍛えてらっしゃるから、皆さんすごいマッチョな感じで、はいはい、沖縄の那覇の消防隊でしたっけね、
カレンダー出しまし
たね、カレンダーを、私買いました、すぐに
買ったの、
はい、
好きですね、
はい、で沖縄行った時ここかと思っての時に行きましたもん。宝塚はそういうマッチョな皆さんのカレンダーとかなんかポスターはないんですか？
まあ作ってないですけど、僕が12枚乗ったらいけますね。
あ、は
い、
そうね、
いける、
うん、その通りだと思います。意外とね、私思ったんだけど、はいはい、どなんていうの、モリモリのマッチョの人じゃなくて、細いんだけれども、
細マッチョです、
そう、力が強いの、あれはやっぱり、はい、身軽でないと、はい、こう助けてその人を連れて降りたりができないからってことかな。
こう別に沖縄を否定するわけでもないですし、こうモリモリマッチョの人ってやっぱり好きなんですよ、自分が。だから、
はいはい、
大会とかに出るんですよ、ボディービルとか、
はいはい、
あれもいいんですけど、あれ実際動けないんですよ、あの体は。
そうなんです
、そうなの、
全員ではしてないですよ、開ける人もいますよ、うん、いますけれども、うちの職員でも、まあ、何人かいます、はい、やっぱ胸筋ごっついとかね、
うん、
なかなかでもほんなら早く走れるか機敏な動きできるかって言ったら、まあ、ちょっとできないかったりもする、まあ、できることもあるしっていう、
あれはこう、見せるような筋肉なんだ。
そう
です
、
あれですよね。なんか、種目が違うように。
ああ、なるほど、ね。
鍛え方も違うしっていう。
そうよね、は
い、
そうよね。双方大会って言ってね、人を救助する、
はいはい、
あるんだけれども、そこでね、見せていただける技が、すごいね、
はい。早いですね。
早い。早い。ロープを当たるも早い。
そうそう
そう、人を抱えて、降りるも早い、
はいは
い。人を持ち上げるも早い。
はいは
い、
すごい。
すっごいレジェンドおるよね、宝塚市には。
あ、います、います、はい、
うん。その大会の。
そうですよね。
だから、全員がものすごく高い技術を持っているのが宝塚市の消防なの。
は
い、
うん、ああ、そうです。まあ、今、レジェンドという話言いましたけど、うん、私、今働いている、まあ、一係とは、まあ、はい、一係というか、一隊とは、反対の二隊。
はい。
飯田さんという方がですね、はい、
ええ、
渡河、ロープ渡りで、
はい、はい、はい。
兵庫県一になって、ええ、全国大会出て、全国1位になってます。
すごい、
はい、すごいの、あの人。
すごいです。はい。
そうか。
で、その技術を受け継いだ、はい、ね、若い人がいっぱいいるのよ。
そうです。また、そうです。出てね。
そうか、
はい。そういう技術を持った消防がこんなにいるということで、市民は絶対安心する
はず。そりゃそうですよね。うん、はい、そして、今回は、石川県へいらしたわけですけれども、はい、そういう技術をね、
はい、
発揮できる時と、うんうん、早い時期に行った方ほど、はいはい、発揮できないで、はいはい、帰ってくるしかないよ、はいはい、っていうこともあるかと思うんですが、
はい、ありますね、それは、はい、確かに。
今回も、その行かれた時のお話を伺いたいと思うんですが、はいはい、いらっしゃる場合は、時は、はい、どういうことをする予定で行かれました？
はい、私が行ったのは、ちょっと1月23日から28日、はい、第3次派遣隊、
はい、
まあ、私が行った時の話ですと、土砂崩れ、はい、この現場を、行方不明者を探すっていうような業務、宝塚市から行った重機隊の子は、
はい、
やってましたね、
うん、はい、この重機がね、兵庫県では神戸市と宝塚市しかない、はい、
そんな特殊な重機があるんですか？
そうなんです、まあ 皆さんイメージしてほしいのは、まあ、工事現場で働いている、動いているような喋るか、みたいなもんなんですけども、はいはい、こういった、大規模災害時に活用してくださいということで、宝塚市が、はい、持っています。
そうなんですか。
大きな神戸市と宝塚市だけなんよね。
はい、そうです。
そう。これ、広島の災害ね、水害とかね、はい、本当に、みんなを助けてきた重機と、その重機の隊員ね、
はい、
うん。そうなんですか。どういう気持ちなんですか、出番が来たぞって、日頃からその鍛えてることがやっと生かされるっていう感じですか。
そうですね、
自分が行かないで誰が行くんだっていう、
まあ、その気持ちですね、うちの市がもう率先していこうっていう、
みんなね、自ら今回、自分が行きますって、能登に行きますって手を挙げてくれた人たちが行ってるの、
はい、
でもちろんそのチャンスとかじゃなくて、私たち、阪神大震災を経験してるので、もう多くのところからね、はい、ご支援をいただいた過去があるんで、はいはい、これ、返していくのってね、はい、次の被災地に返すしかない
そうですね。
この恩と、ね、はい、感謝っていうのを、はい、でみんな、まあ、気持ちが多分ね傾いてくれてると思うので、はい、自ら行きますと言って、
そうですね、
もうしっかり、はい、尽くしてきて帰ってきてくれてます。そうですか、はい、
実際に行ってみたらいかがでした。
ね、やっぱり災害はやっぱテレビで見てるのってやっぱテレビの箱の中でしか見えないじゃないですか、はいはい、うんうん、それを現地に行ってみたら360度、うん、その場面が見えるので、はい、すごい、もう土砂一つにしろ、あと火災の後にしろっていう、これちょっと大変やなとか、いろいろといろんな感情がそこでまああるんですけれども、うん、やっぱりでも助けなっていうところが結局最後に一番に、はい、残るところですね。でも
大変だと思うのは、うん、土砂にしろ、うん、崩れた家屋にしろ、うん、目の前にあるものを右のものを左に避けたらいいっていうことじゃないじゃないですか。
そうですね。
ね、はいはい、これどこへ持ってくの、はい、で道路も寸断されてたりとか、はいはいはい、だからこの今積もってるものをどけてそれで終わりじゃないですもん、
はいはい、そうですね。まずもうどこから手つけるのっていう、
ね、そうですよね。
すごい中に私の行ったところが輪島市の能登町の一ノ瀬っていうのが、まあ、サイトというか現場やったんですけれども、はい、そこには、取り残された要救助者が1名ということで、
はい
はい、その1名を救出するといったようなところで、うんうん、すごいこう土砂崩れの中で、ほなどこら辺のところに家があるんやと、まあ、家流されてますんで、
はい、
まあ、そこからですよね。で家のものを見つけて、ほなこら辺にいるんちゃうかなっていうようなところ、
そう、はい、第一次隊の方がね言ってたんだけれども、おっしゃったように人を探すと、はい、うん、でも斜面土砂崩れが来るんで、はい、ガッサガッサとはできなくて、はい、少しずつ、
そうですね、
少しずつなんだって、はい、で髪の毛の束を見つけたそうなんです。だからあこの近くにいるはずと思って、はい、みんなで一生懸命捜索したけれども、はい、体は見つからない、
はい、
うん、で第一次隊で帰ってきた人のね、うん、話を聞くと、やっぱりその人を捜索したけど見つけられなかったことが一番の後悔だって言ってました。
そうですか、
はい、
で一回行くと何日ぐらい、
5日ですね。5日、
はい、やっぱりそれはいろんな面から5日が限度というか最適な感じですか。
そうですね、長くなりすぎても、ええ、行ってる隊員の言ったらちょっと集中力が切れてきたりとかしたらその事故につながるということもありますし、で短すぎても逆に活動できないまま終わってしまうということがあるので、まあ、5日サイクルぐらいがいいんじゃないかなっていうので、それを1次隊、2次隊、3次隊、ぐるぐるぐるぐる回してっていうようなところで動いています。
あの寒さの中で、今聞いたような現場、そこでね、捜索の仕事をするには、もう3日が限度っていうのを私聞きました。
は
い、うん、で一番寒い時でしょ、行ったの。
あ、そうです、はい。
で、雪で交代ができない。
はい、あ、そうですね、うん、はい、ちょうど、はい、2時と3時の入れ替わりは、寒波の時、うん、
で一番ハードな時にね行ってくれてるんですよね、
はい、そうですか。
で今日通れた道路が明日通れるかどうかわからないっていう、
は
い、
あ、そうですね、はい、
結局その救助以前の活動っていうか業務が、
そうですね、はい、だから本当に1時2時3時っていうのはその救助にたどり着くまでの、まあ、道の警戒であったりとか、土砂の排出であったりとか、そういうようなところになるんですけども、まあ、そうやって後に後につないでやっぱり救助達成していかないとダメなんですけどもね、
そうですか。引き継ぎとかをね、すごく丁寧にしっかり、
はい、そうですね、はい、
されたと聞いてます、
はい、はあ、そうなんですか、はい、全国からそうやって警察であったり消防であったり、はい、あるいは市の職員の方だったり、うん、どんどん救助支援に行ってらっしゃいますけれども、その中でもいかがですか、宝塚のメンバーの働きっていうのは。
ああ、絶対に諦めない、
うん、
でやっぱりそういう時って救助資機材がうまいこと使えるわけでもないし、車を現場のすぐね、市内で起こる災害とは違うので、すぐ近くまで持っていけるようなところでもないしって、そういった時に最後頼れるのは自分の体一つというところでやっぱ鍛えてるっていうところにもつながってくるんですけれども、でも本当に宝塚市だけじゃなくて、やっぱりこう僕がいいって思ったのは、先ほど市長さんもおっしゃっておられたんですけど、阪神淡路で応援をすごいもらってるんですね、
はい、
だからそれでなんとか返そうっていう、その兵庫県はやっぱり別に他の県と比べるとかそういう変な意味はないんですけれども、兵庫県はやっぱりそういった思いがすごい出てるなっていうのが、やっぱ最後までなんとかしたらな、せなっていう使命感っていうのがやっぱ強いんかなと思いますね、はい、
そうですね、はい、阪神淡路の時にまだ子供だったけれども、はい、自衛隊にしろ消防にしろ、はい、助けてもらったり、はい、その救助の、様子を見てて、その子供たちが大人になって自分もあれをするんだっていう思いで、はいはい、自衛隊に入ったり消防に入ったりする方が多かったと、
はい、多いですね。だから他の県と比べても兵庫県はやっぱその熱量がすごいなって、僕はだからその、ね、兵庫県の中の阪神館の宝塚に、まあ、折れて幸せやなっていうのは思いますね。
なるほどね、はい、そうか、
それはいいって感じます、はい、やっぱ熱量が段違いです。
あ、そうなんですか、
はい、それは心よね、
そうですね、
一人一人の消防隊員の心やね、
はいはいはい、やと思いますね、
だから帰ってきたら一層トレーニングに訓練に力が入ると、
はいはい、やっぱこうできんかったことはちょっと自分足らんかったんちゃう、
ああそうですか、
最後はもう、まあね、鍛えるのも一つです、
はい、でもね、私から見たら本当にね、みんな力尽くして帰ってきてくれたなと思うんですよ。
ね、
毎回毎回派遣って聞いたときに、うわどうしようかって思うんです、はい、また揺れて、はい、ね、市から派遣されていた人たちが二次被害に遭って、はい、帰ってこれなかったらどうしようとかって不安を常に思いながら派遣了解しますし、帰ってきてくれたらほんまにほっとするんですよ、あ、帰ってきてくれた、無事やったってね。
地元のその住民の方と直接お話をする機会っていうのは、はいはい、例えばここに家族がっていう方がそばに見に来られたりとか、
はいはい、はね、あったんですよ、私が直接会ったわけじゃないんですけども、私たち兵庫県隊が行ってる現場には一ノ瀬サイトで、先ほどもちょっと言いましたけれども、はい、そこの1名行方不明者のお兄さん、まあ、ニュースでもよく取り上げられてると思うんですけども、お兄さんが毎日来て活動を見守ってくれてるというような感じでしたね。
そうですか、はい、まあ、石川の場合は分かりませんけれども、他の災害地へ行くとね、やっぱりその家族の方も気持ちをどこにぶつけたらいいか分からないから、そのせっかくその支援をしてくださる、はい、活動してくださってる方にね、はい、ちょっと罵声と言いますかね、はい、何してんねん、さっさとしてくれみたいなことを言われることがあって、はい、結構辛い思いをしながら、はい、でもその方々の気持ちもわかるしっていうのを聞いたこともあるんですけれども、
阪神淡路大震災の時、私は、小学6年やったんですけども、はい、まあ、先輩たちで現場に行った方とかに話を聞くと、やっぱりあの時はちょっと現場もう消防車出せなかったので、走って行ったらもう声かけられて、いやでも違うとこ行かなあかんねんっていうのでガッと言われて、あの時は本当にね、自分の小ささと何もできないもどかしさと、だけどまあ言われたけどそこを切り捨てていかないとっていう、そのね、
辛いですね。
それはよく聞いたことありますけれども、
そうですか、
まあ、石川はそんなことはなかったと思いますね。はい、
そうですか。
石川の時は家のアルバムとか、ちょっと食器とかを見つけることができて、はい、それをまあ来てるお兄さんに、私たちの時は返すことができたっていうのがあったので、まあ、本人さんはちょっとまだ見つけれてない状態ですけれども、まあちょっとね、ありがとうって言ってもらえたっていうのは聞いてるので、それはそれでちょっとはまあ良かったのかなって思います。
やっぱりありがとうって言ってもらえると救われますね。
そうですね、はい、そうですね。
そうですか。じゃあその被災地支援で大事なことっていうのは、はい、まず何をこう大切にしていかれるんですか。
むちゃくちゃ正論言えば、事故の安全管理とか、
はいはい、
まあね、やっぱり安全、自分が行った安全帯の安全管理とかというふうになってきたりもするんですけども、うん、でもやっぱこう現地に入って活動していく中でやっぱり何が一番大切かって言ったら、まあ、僕いつも思っていることやし、この石川に限らず市内の災害もそうですけど、自分が何とか助けるぞっていうその気持ちを持って活動することが大事かなって、僕個人的には思いますね。はい、
そうですか。はい、まあ、石川にしても、まだまだいろんな形での支援がこれからずっと必要になってくると思うんですけれど、はい、山田さんから、はい、まあ、市民の皆さんに何か伝えたいことっていうの
は、はい、やっぱり、まだ被災地っていうのは結構、混乱している状態ですし、うん、で、いろんな物資であったりとか復興に必要なものってたくさんあると思うんです。で、まあ、行ってボランティアというのは一つの方法ですし、あとは募金とかっていうのもまた一つの方法だと思います。で、何かしらやっぱり離れててもできることってあると思うので、そういったところで、石川、また能登、ね、を応援してほしいなと、思います。はい。
常に心に置いておくと、はい、いうことですよね、はい、そうですか、うん、わあ、市長さんから何かありますか。
宝塚とか兵庫県はね、珠洲市という一番、はい、あの端っこ で、
はいはい、
で被害も本当にひどいところをカウンターパートとして支援していくんですけれども、やっぱり街のね、壊れ方を見ると、あの、何でしょう、市長からすると復興っていうのを一番に考えてしまうんですよ、
は
い、で元に戻すということがこれほど困難な状況になるんだということをすっごく私驚いて、阪神淡路の時には元に戻そうという気持ちでやったと思うんですけれども、今この少子高齢化が進んでいて、珠洲市は高齢化が少し進んでいるところになった時に、これ復興というよりは新たな街をもう一回作らないといけないんだなっていうふうに、私は市長としての立場ではね、感じたんですよね。で、これは難しいなと。で、そこにいらっしゃる方々、やっぱりね、自分が元いたところに戻りたいって気持ちがすごく強くて、で、市長としたら、その思いを組んで、元のところにみんな戻れるようにしてあげたいと思うんだけれども、戻る先がもうどうしたらいいのかっていうぐらい、人が住む状態ではなかったりするんですよね。その海岸が、4メートルぐらいこう持ち上がっている、はいはい、これをね、また元の船が着けるような、はい、港にしていくには、うん、10年20年の、うん、あのものが必要だっていうふうにね、宝塚の建設業の方から聞いたこともあって、はいはい、これは大変だな。そして強度、私たち宝塚愛とかね、
うん、
宝塚好きって思いがあるんですけど、うん、もし宝塚がそんなことでなくなってしまったらって思うと、よりどころって本当市民の人たち失ってしまう。もうそれだけはならないように、もう日頃からしっかりと備えをやって、でみんな本当にね、バラバラじゃダメだと思いました。地域も、
はい、
行政も、みんな一緒になって、その時のその時が起こったら嫌なんですけれども、起こらないようにするのは私たち、そして起こった時にみんなで支えていけるような、形を取っておかなければならないなと、すっごくね、今回思いましたね。
これを受けて私たちも日頃からやっぱり備えをしているつもりではありますけれども、うん、備えと、それから、うん、ご近所の方、職場の方、学校の方、やっぱりつながって、心がつながっていないとダメって。
そう、そうなんです。心がつながるが大事だと思っています、
ね、うん、それを心がけて、
はい、
これから日々暮らしていきたいと思います、
はい、
山田さん、消防の方も大変でしょうけれど、
はい、
また今後何かどこかで何かがあれば、
はい、
ぜひその皆さんの力と熱意を発揮していただきたいと思います、
は
い
は
い、
任せてください。
わかりました
。心強い、
心強い、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
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 では今日最後に、新型コロナウイルスワクチン接種についてのお話です。
令和6年 3月31日日曜日をもって新型コロナウイルスワクチン接種の特例臨時接種が終了します。全額公費負担での接種は終了します。昨年9月20日以降にワクチン接種をされていない人で接種をご希望の人は市ホームページなどで接種実施医療機関をご確認の上3月31日日曜日までに医療機関で接種をしてください。
接種の際は接種券が必要になります。接種券がお手元にない方は市のコールセンターまでご連絡ください。電話番号は宝塚 0797-61-5610 0797-61-5610 です。さて今日は、
はい、
石川県に、派遣されていらっしゃいました。はい、第3次ということで行ってこられました、はい、指揮支援第1隊長の山田博之さんにお話を伺いました。やっぱりお聞きしてみないとわからないことってたくさんありますけれども、
う
ん、
そうですね、
宝塚の、皆さんは、うん、現場でも日頃の、まあ、トレーニングですとか、うん、勉強の成果を発揮して、
はい、
本当に向こうの皆さんのお役に立っているということを聞いて、はい、ちょっと誇らしく思いました。
そうですね。
はい。
はい、
ちょっとじゃないな。
うん、だいぶ誇らしい。
とっても誇らしく思いました。
はい。はい、もうこれだけじゃなくて、消防の活動って本当に宝塚優秀で、もうこれはね、宝塚市の誇りだと私も思っています。
はい。じゃあ今度から表を通るときは、はい、消防署の前を通るときは、うん、頭を下げて、手を振って、通りたいと思います、ね、
そしてダリアも楽しんで、
はい、
はい、いただければと思います。
わかりました。今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
夢づくり市長と語りましょう。いかがでしたか。番組をお聞きになって市長に聞いてみたいこと、疑問に思うことが出てきましたら番組までお便りをお寄せください。また番組へのご意見もお待ちしております。宛先はこちらです。ファックスの方、宝塚 0797-76-5565、 E メールは fm@835.jp、 また FM 宝塚のホームページにあるメッセージリクエストフォームからもお送りいただけます。この番組は毎月1週目に放送し、2週目に再放送をお送りしています。次回は4月7日日曜日午前8時30分からの放送です。まちづくり夢づくり市長と語りましょう。お相手は遠村陽子でした。この番組は宝塚市の提供でお送りしました。